Good music, good communication. 76.1 FM Wing in Obihiro.
だとかお腹の具合だとかお父さんの休みが取れないとかいろいろと都合というものがあるものです。でもカンガルーの赤ちゃんのことを想像したり汗かきのカバのことを思ったりすれば都合なんて言っている場合ではなく、雨なら傘と風ならコートと仲良くなればいい。街に動物園がある幸せ、レッツズー。この時間は帯広市東四条南11丁目ダンデライオンドーナツの提供でお送りします。今日もレッツズーの時間がやってきました。今日から帯広動物園中継に出てくれるのはこの方です。門馬ひかりさんです。ひかりちゃん、
せーの、レッツズー。みかさん、こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日から私門馬ひかりがレッツズーを担当することになりまして、はい、今からドキドキワクワクしております。
ゲッゲッゲッっていうなんかあ、鳥が鳴く声が聞こえてくるような気がする。もう
周りにですね、はい、お客さんでしょうかね、すごく一緒に応援していただいているような気持ちで、
はい、お客さんもたくさんいらしてて、
お客さんというよりはフラミンゴなんですけれどもね。
フラミンゴの鳴き声だ。あ、すごいすごい聞こえて
くる。すごい入ってますね。元気いっぱいに鳴いております。今日も帯広動物園の魅力をたっぷりと紹介していきます。私の隣にいらっしゃいますのは帯広動物園の杉本かな子さんです。杉本さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。
今日も暑くなりましたね。暑いですね。今私も外に出ていますけれども、日差しがじりじりと肌に染みますね。ただ風がちょっと穏やかで、フラミンゴたちも水浴びしている様子が見えるんですが、まず帯広動物園で少し悲しいお知らせになるんですが、はい、7月の2日に、カリフォルニアアシカが死亡したという話題が届きました。そうですね、メスのセイカという18歳になるアシカだったんですけれども、7月2日の、午後2時頃に、お亡くなりになりました。こういったちょっと寂しい話題も入ってきているんですけれども、今日はですね、杉本さんにこの今後ろで声が聞こえていますが、フラミンゴについてこれからお話を伺っていきます。
はい、
まずフラミンゴなんですが、帯広動物園にはどんな種類のフラミンゴがいるんですか？
はい、フラミンゴ3種類いまして、ヨーロッパフラミンゴ、ベニーロフラミンゴ、チリフラミンゴという3種類のフラミンゴがいます。
私の前にですね、フラミンゴが今まとまってこう群れになっているんですけれども、色がちょっとこう濃いオレンジ色、紅色といえばいいんでしょうかね、ものがいたり、薄いピンク色っぽいフラミンゴも見えているんですが、これ見分けるポイントなどありますか？
そうですね、全体的に見るからに赤いっていうフラミンゴが紅色フラミンゴになります。はい、でちょっと白っぽいピンクっぽいフラミンゴ2種類いまして、この2種類見分けるときは足を見ていただくとよくわかると思います。
はい、
はい、足が上から下まで全体的にピンク色なのがヨーロッパフラミンゴですね。
はい、
はい、でチリフラミンゴというのは全体的に足が白っぽいんですが、関節のところと水かきのところですね、その部分的なところがピンク色になっているのがチリフラミンゴになります。
へー、
種類はじゃあ3種類ありますけれども、それぞれのこう特徴があるんですね。
そうですね、群れていると見分けにくいかと思うんですけれども、結構、見ていると それぞれ種類ごとに固まっていたり、ペアを作るのが割と種類同士だったりするので、うん、見ているとちょっと面白いかもしれませんね。
種類が違うフラミンゴ同士で喧嘩したりとか、そういうことは？
たまにそれでペアを作っている個体もいますね。
一緒に仲良くするのはみんな仲良くできるんですか？チリもベニもヨーロッパ。
そうですね、もともと群れる動物なので、はい、種類が違うからということで、喧嘩をしたりっていうことはありませんね。
ペアになるのは一緒の種類ですか？やはり
大体同じ種類なんですけれども、たまに違うペアがいたりもします。
でそれから生まれてくる、じゃあフラミンゴの赤ちゃんはどうなるんです？何フラミンゴになるんですかね？
そうですね、そういうフラミンゴが動物園で生まれないように、していますね。もともと野生でも住んでいるところが全く違うので、はい、交雑種というのは生まれないんですね、ほとんど。動物園という環境なので、こういう違うペアができてしまうので、そういう、子供は産ませないようにしていますね。
なるほど、そういう努力もあるんですね。
はい、種類が違うわけですから、やっぱりもともと住んでいるところも全く別の場所になるということなんですね。はい、
チリに住んでるのがチリですか？
そうですね、チリフラミンゴ、チリだけじゃないんですけれども、はい、南アメリカのだいたい南半分ぐらいですね、はい、に住んでいますね。
ヨーロッパは？
ヨーロッパは、ヨーロッパ地中海沿岸ですね。アフリカの方もちょっとかかってます。あとはインドの北西部の方にも生息してますね。
ベニ色は？
ベニ色はカリブ海のところです。キューバですとか南アメリカの北側ですね。 あとメキシコあたり、あのあたりになります。
いや、いずれもなんか綺麗な海というか真っ青なエーゲ海とかね、カリブ海とか思い出しますけれども。
そうですね、でも必ずしも海に住んでる生き物ではないので、はい、湖に住んでいるものが多いですね。帯広動物園のこのフラミンゴ舎なんですけれども、全体がこう柵で囲われていまして、で大きな池があるんですよね、はい、そこの中に入って今もフラミンゴたちは涼んでいる様子が見えているんですけれども、大体寿命はどれぐらいになるんですか？
大体そうですね、割と長いもので50年ぐらいというふうにも言われてはいます。
長生きさんだ。
そうですよね、細い足ですね。細いですね、羨ましいですね。
これずっとずっとこの細い足で立ってるんですか？
休む時は、はい、もう完全に腹をつけて、うずくまるような形で休憩する時もありますし、2本足で立ったり1本足で立ったり、その時々でやっぱり休憩する姿勢は違っていますね。
一本で立ってるとね、大丈夫かなと思いますけれども、一本で立ってまた違う方の足で立ってっていう感じなんでしょうね。
そうですね、この綺麗な色には何か秘密があるんですか？
そうですね、彼ら野生の個体ですと、卵巣、珪藻という、植物プランクトンのようなものですね。あとは、プランクトンの食べて、でそういった植物の中に、赤い色素が入っているんですね、
はい、
で彼らは赤い色素を摂取しないと色がだんだん薄くなっていってしまうんですね。
はい、
また個体によっても色がちょっと濃いめのものがいたり薄めのものがいたり、それぞれの色が出ていますよね。
そうですね、あとは幼鳥ですとまた色の出方が薄かったりしますね。
じゃあそのプランクトン、色のついてるプランクトンを食べるから綺麗なピンク色が出てくるんですか？
そうですね、
動物園はそのプランクトンあげてるんですか？
動物園では、フラミンゴフードといいまして、
はい、
ドッグフードのようなペレットを与えていまして、その餌の中に赤い色素がすで、に含まれています。はい、でそれの他に、はい、あとはオキアミですね、
はい、
釣りとかで使うような、あのオキアミを与えて色の発色を良くしています。
そうなんだ、食べ物が変わるとじゃあフラミンゴの色も変わるかも。
薄くなるでしょうね。やっぱり日々の食事は大切ということですね、ミカさん。
本当ですね、
本当ですね、あと何やらフラミンゴ 今恋の季節を迎えると伺ったんですけれども、
ドキ、
そうですね、5月6月あたりから恋の季節を迎えていまして、はい、今それで、展示の方をですね、恋の調査員を募集していますということで、お客さんに、行動調査を一緒にしませんかということで、調査の方を行っています。でも美香さん、うん、続報と書かれていまして、はあ、7月2日に産卵しましたって書かれていますけれども、はい、今ワンペア、産卵しまして、お父さんとお母さん代わる代わる放卵中ですね、うん、今ちょうどこの池の中央がですね、土でこう登ることができるんですけれども、うん、そこに1羽、座っているフラミンゴがいるんですけれども、うんうん、このフラミンゴが卵を温めてるんですか？そうです、今放卵しているやつですね。
へえ、メスとオスと代わり番号に温めるんですか？
そうです。
へえ、フラミンゴの卵ってどのぐらいなんですか、大きさ？
今ですね、手元に実はありまして、
ひかりちゃん、
これ大きさ、大きさ、あの普通のですね、鶏の卵よりも少し大きいぐらいですよね。そうですね、鶏の卵よりちょっと大きくて、ちょっと細長い感じですね。
色は？
色はほとんど真っ白に近いです。
真っ白に、あ、じゃあ、あの、まあそうですか、
あの大きい卵を想像していたんですけれども、そこまで大きくもないですね。そうですね、まあ思ったほど、まあ、鶏の体の大きさで鶏の卵を考えると、うん、まあちょっと小さい小ぶりなのかなとも思いますね。
じゃあまた新しい仲間が、命が、
そうですね、まあ、生まれるかどうかっていうのはまだこれから経過を見ていくような感じになりますけれども、はい、うまく赤ちゃんが、ひなが帰ってくれればいいなと思います。楽しみですね。
本当ですよね。
もうこんなに暑いのにお父さんもお母さんもご苦労様ですね。
本当だね。いつ頃それはうまくいけば産卵、あの卵かえるんですか？
そうですね、だいたい1ヶ月ぐらいでかえると思いますので、はい、まあ、今月末から来月の頭ぐらいにうまくいけばひながかえるかもしれません。
あ、そうですか。子どもたち楽しみにしててください。
はい、ね、
はい、
今日のレッツズ、はい、今日から私門馬ひかりが担当になったんですけれども、はい、フラミンゴ、あ、なんか お母さんって強いなっていう感じがしました。
あ、そっか、フラミンゴ見ててもひかりちゃんそういう風に感じますか？
そうなんです、あの雨の日も風の日もずっとこう卵を温めるという風に伺いましたので、
そうだね、
そういう女性になりたいですね。
頑張りましょう、
頑張りましょう。はい、今日のレッツズ、帯広動物園の杉本かな子さんにお話を伺いました。杉本さん、ありがとうございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。いや、フラミンゴの声が聞こえてきましたけれども、ぜひ皆さん帯広動物園お出かけください。4月29日から9月30日まで、朝9時から夕方は4時30分まで開園しています。で、入場料ですけれども、大人の方は450円です。65歳以上の方は帯広市在住で220円、高校生は300円となります。あとは、子どもさんたちは無料ということになっております。ぜひ一度、まだ行ってないという方、この夏お出かけくださいね。
食べたいな、ダンデライオンドーナツ。
レッツズー、この時間は帯広市東四条南11丁目ダンデライオンドーナツの提供でお送りしました。
Good music, good communication. You're listening to FM Wing 76.1.